30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。
はい、というわけで、4月第4週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日もお悩みいただきました、由美子さん、ご紹介をお願いします。
はい、カッパさん、33歳の方からです。
はい、
4月からの昇進と異動の内示を受けました。素直に嬉しいですが、その反面大きなプレッシャーも抱えています。メンタルを整えていきたいのですが、どのようなことができるでしょうか、というお悩みをお寄せいただきました。
はい、カッパさん、ありがとうございます。はい、3月にね、いただいていたお悩みなんですけれども、4月からすでに昇進と異動をされて約1ヶ月経ったっていうことですよね。1ヶ月弱ですけど、今どのようにお過ごしでしょうか、というところですけれどもね、昇進と異動っていうことでね、カッパさんにとっては嬉しいことなわけですよね。その反面、大きなプレッシャーがあるっていうところで、なんかこう、どんなことをプレッシャーに感じてるのかなっていうのは、ちょっとお聞きしたかったなっていうところではあるんですけれども、想像の範囲でいくと、なんかこう、まあ、昇進なので、なんかこう、立場も変わるのかなとか、移動っていうことで、もしかしたら、こう、環境が変わったりとか、仕事の内容が変わるなんてこともあるのかなとか、いろんなことがこう考えられるわけですよね。で、まあそういう中で、その実績を認められたっていうところはもちろん嬉しいと思うし、素直に受け取ってね、今後のモチベーションに変えてもらえるといい部分かなというところで、このプレッシャーってなぜ起きるのかなっていうことを考えると、やっぱりその、昇進して移動してどうなるかわからない。どんな環境で、どんなまあ仕事、まあ仕事の内容はもしかしたらわかってるかもしれないけれども、まあどんな風にな体制の中で、どんなメンバーとやっていくんだろうとか、まあいろんなことが変わっていくのだとしたら、やっぱりこう人って目に見えないものってすごく不安要素になるわけですよね。で、目に見えるものと目に見えないもの、まあ理解できてるものと理解できてないものみたいな中で考えると、やっぱり人ってこう、ないものの方が大きく感じるわけですよね。カッパさん今、この会社にいてどのぐらいいるかわからないけれども、例えば昇進したその役職って、まあどんなものとかどんな立場とか、もしかしたら、これまでのね、先輩たちを見てたら、あ、こんな苦労があるんだとか、こんな喜びがあるんだ、こんなやりがいがあるんだとか、いろんなことが見えてるかもしれないけれども、自分はどんな、こう、メンバーとやるんだろうかとか、どんな、仕事になっていくんだろうかみたいなことが、わからなかったら、わかってるものよりわからないもの、目に見えないことの方が大きく感じちゃってる可能性もある。それが結果としてプレッシャーになってるのかなっていうこともあると思うんですね。逆を言えばこう人って、やることがわかってるとか、先の見通しが立ってると落ち着くっていうのはある。だからその、単にその結果を出せるか出せないかみたいなプレッシャーとは違って、環境がどう変わるのかわからないとか、そのわからないっていうことで感じてるプレッシャーがもしあるのだとしたら、そこを、いかに明確にしていくかみたいなことは、周りに聞いたりとか、実際に調べてみたりとかしていく中で、自分が、目に見えるものを理解できるものっていう形に変えて、プレッシャーを低くしていってもらえたらいいかなっていうのは思います。で、例えばじゃあ、そういうプレッシャーと違って、なんかこう数字的に大きな数字を与えられて、それをこう、なんていうんですかね、自分だけの力じゃなくて、まあ、周りの、 人たち、メンバーの、結果を出してもらわないと、その数字が達成できないようなもの。まあ、要は何だろうな、なんか、こう、営業で行くと、なんか、こう、部長がいて、部長っていうのは自分で数字上げるだけじゃなくて、部下が数字上げて、数字を上げさせて、その結果として自分の数字も達成できるみたいなことになると、なんか自分のコントロールの及ばないものが 突然入ってくる。で、自分のコントロールが及ぶものに関しては、頑張ればできるとか、こうしていけばいいみたいな見通しが立つけれども、一方でコントロールできないものが入ってくると、途端にこう見通しが悪くなるわけですよね。そういうことによって、できるかな、できないかな、みたいなことに対して、プレッシャーがあるのだとしたら、今コントロールとできないと思っているものの中で、どこまでコントロールできるだろうかっていうことを考えて、コントロールできるものを見つけていく。例えば、メンバーを管理するみたいな立場でいくと、なんかメンバーってとはいえ、一人一人こう、個性が違ったりとか、性格が違ったりとかして、そうするとこう、課題も違ったりとかするわけですよね。それをこう、みんな同じように、管理していこうとか、声かけていこうって思うと、響く人と響かない人がいて、やる人とやらない人が出てくるみたいなことがあると思うので、やっぱりこう、個別に何かを働きかけていくっていうことが大事。その個別に働きかけていくときに相手を知っておく必要があるとかいうことで、相手を知ろうと思ったら、例えばじゃあ、まず面談しようとか、毎月、面談を入れていこうとか、なんかいろんなことが自分でできるようになってくる。そうするとやることが見えてきて、少しずつ落ち着いてくる。やってみた中でトライアンドエラーでうまくいかなかったことは、まあ変えていけばいいし、っていうふうにですね、コントロールできないってね、他人はコントロールできないって思ってしまうと、仕事ってなんかもう諦めるしかなくなっちゃうけど、それだと、達成できなかったりするわけですよね。そうじゃなくて、コントロールできないものの中でもコントロールできることを見つけていって、そこに働きかけていくっていうことはすごく大事なので、なんかその、プレッシャーっていうことをただただ大きく捉えるのでなくて、何に対するプレッシャーなのかとか、それが目に見えないから、プレッシャー、ただ大きな圧力だと感じてるのであれば、目に見える形にしていくことで、落ち着きを取り戻していくっていう形に変えていってもらえたらいいかなっていうのは思います。だそういう形で目に見えないものを目に見える形にしていく、理解できないものを理解できるようにしていくっていうことで、メンタルを整えていってもらえたらいいかなっていうのは思いますね。なので、ちょっと今目に見え、何がまずプレッシャーなのかっていうことを考えてもらって、より自分がこう、わかりやすい、理解しやすく、目に見えるもの、自分が行動としてできることに置き換えていくことで、メンタルを整えてみてはいかがでしょうかっていうところですね。なんか、由美子さん、日常の中でプレッシャーを感じることってありますか？いい。
そんなプレッシャー感じること今ないかな。
逆になんかプレッシャーかけちゃうみたいなことってあ り
プ
ま
レッ
す？
シャー関係ちゃうみたい
プレッ
な。
シャーかけちゃう。
圧が強いって言われる。
圧が強い。だからそのプレッシャーをかけるとき
圧
も、
強めって。
相手がわかる形にしてプレッシャーかけていくと、どうしよう、できないかも、とかっていうことではなくって、なんか、それならできるかもっていう形で受け取ってってもらえるっ
な
て
る
いう
ほ
感
ど。
じですかね。をやってもらったら、
なるほどね。
いいかなっていうのは思いますけどね。
なんか、あれですね。プレッシャー、その不安の捉え方となんか似てる感じが。
うんうん、そうです
あり
ね。
ますね。
うん。
まだ起きてない、不
うん、
安で、こう、もやもやしてる時に連れて、何があれなんだろうみたいな感じで、ちょっと分解していく、感じに、
そうそう
なんか、
そう。そうなんですよね。そうそう。だから目に見えるというか、自分が理解していけるような。なんか、まあ、単に理解するっていうよりは、自分が何をしたらいいかっていう行動、これをしていけばいいんだっていうことが、まで分かるような形にしてもらえるといいかなと思うし、まあ、もし、その昇進っていうことで部下がつくとか、なんか、チームを任されるみたいなことが出てくるのであれば、さっき言ったみたいにプレッシャーをかけるときにも、相手が受け取りやすい形にしていくのは大事かなっていうのは思いますね。なんか、心理学の実験の中でも、なんか単に、こう、これ頑張るぞみたいに 言っても、できるかな、できないかなって思うけれども、明確な目標を持たせる。これはですね、ニューオーリンズ大学が2008年にやった実験で、10歳から11歳の子供92人を対象にパズル大会を実施して、で、その半分の子供には10位以内に入選するぞとか、一つ5分で解いていこうとかっていう、こう、なんかちょっと明確な目標だったりとか、やり方みたいなことを、わかる形にして、プレッシャーを与えた、子供たちと、そうじゃない子供たちに分けていくと、やっぱりその一つ5分で解こうとか、目標は10位以内だとかっていう、なんかこう、分かりやすい形でやった方が、良い結果を出すみたいなのはあるんですよね。だからなんかそういう感じで、単に、結果出してきてねっていうことではなくって、なんか結果、その、まあ、数字的な結果なんだとしたら、今月これだけ頑張ってきてね、もあるけど、これをやるためには、じゃあ週ごとにどれだけの数字上げたらいいか、まず考えてみてね、みたいなことから、与えていくというか、そういうプレッシャーのかけ方をしていく。と、相手も、あ、何をやっていったらいいかみたいなことを少しずつ、自分で考えて、わかりやすく受け取ってってもらえるようになるので、なんかそういう形でちょっとこう、わからないから大きくプレッシャー感じるんだっていうことは念頭に、わかる形、理解できる形で、それを落とし込んでいけばいいんだっていうところをちょっと覚えておいていただくといいかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっとカッパさん、今ね、1ヶ月弱経ってどうかなっていうのは思っているところではありますけれども、よかったら参考にしていただければと思います。はい。ということで、このポッドキャストでは皆様からのお悩みお寄せいただいております。由美子さん、ご紹介をお願いします。
はい。番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
はい、皆様からのお悩みお待ちしております。
しております。
はい、ということでね、4月も第4週が、終わりました。いよいよ大型連休が 目前に、
そうですね。
はい、迫ってきているわけですけれども、なんか今年はちょっとこうゴールデンウィークが長いかなっていう感じはしてるんですよね。5日
あ、
が
そう
日
か。
曜日とかっていうことで、6日が
振り
代
返
休っていうんですか？
振り返り休日 ってやつ
振り
で
替え
す
休日っていうんですね。
ね。
はい。そう、振り替えとかでね、ちょっと長いかなっていうのは、お得な感じがしているので、ぜひ皆様ここでね、頑張ってきた方がいたら、リフレッシュをしてもらって、5月からね、燃え尽きちゃったっていうことではなくて、また頑張ろうって思えるように、リフレッシュしていってもらえたらいいかなと思ってます。はい。ということで、皆様、良いゴールデンウィークをお過ごしいただければと思いますけれども、4月お疲れ様でした。
お疲れ様であ
とでも、まだ残りもあるから頑張っていきましょうっていうところで、はい。また来週元気にお会いできればと思います。皆さん、今日もありがとうございました。また来週。 はい、さようなら。
さようなら。